77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日はですね、3月24日ということでね、どんどんね、時が過ぎていくという感じですけど、皆さんいかがお過ごしですか。はい、まあ、私の方はね、今ねちょっと軽い花粉症でね、まあ、鼻水がちょっと出るぐらいなんですけど、まあそんなにね、重い症状じゃないので、まあなんとかね元気にやってます。はい、でまあ私の方ね、まあ今までいつも通りねお店をやりながら、そしてなやラジオを週に1回やりながらということなんですけど、まあ、最近ね広告とかね、CM のお仕事がまあちょっと増えてきたみたいで、はい、ちょっとねそっちの方も忙しくなってきました。どうなんでしょう、なんか夜の街もね結構人が戻ってきたんですよ。まあ、コロナが落ち着いたからっていうのもあるんでしょうけどね、結構戻ってきた感じで、であとね、この長崎市周辺ね観光地なんですけど、観光客の人もね結構戻ってきてる感じでね、結構世の中戻ってきてるのかななんてね思ったりするんですけど、もう広告とか CM 業界もそうなんですかね。はい、なんかね最近多いです。まあ、最近ねまあいろいろね広告のね撮影ね参加させていただいたんですけど、面白かったのがね、まずね長崎のね長崎市内路面電車ってね走ってるじゃないですかね。ね、あれもねなんか観光客に人気なんですけど、あれの中のシーンのねの撮影を撮らせていただいたんですよ。はい、まあ、これはね長崎の企業さんじゃなくて、まあ、東京の企業さんのね CM だったんですけど、はい、でも私はね、まあ、それはね私メインで出るやつじゃなくて、普通の一般の乗客役でね撮影に参加させていただいたんですけど、それね面白かったのがね、メインでね出る人がもう某有名俳優さんなんですけど、その有名俳優さんがね長崎には来てなかったんですよ。で来てないけど出演してるんですよ。で、まあ、どういうのかっていうと、なんかね私の入ってる事務所 の人の、ね、中でね、まあ、その有名俳優さんと背格好が一番似ている人が電車のね、路面電車つり革を持って立ってるっていうところをずっと撮影して、で顔だけ合成するらしいんですよね。はい、その有名俳優さんに、はいね、言っていいのかどうか聞いてなかったんで名前は言えないんですけど、みんなが知ってるね有名俳優さんなんですよ、ね、なんかね不思議な体験でしたよ。はい、だからもしかしたらね、なんか有名俳優さんとか女優さんね、まあ、有名タレントさんが、まあ、地方で撮ってるようななんかそういうテレビ CM はもしかしたらね本人現地に行ってないかもしれないですよね、普通に今まで見てたのにね、かもしれないなんてね思いながらね CM 撮影参加してきました。はい、で、まあ、そのね代役になってる人もね一番メインでね映ってるんですけど、まあ、当の本人の顔映らないんで、ね、実際にオンエアされてもね、こうああ実はあれ僕なんだよって周りに言っても誰も信じてくれないっていう、なんかそんな感じでね、こう面白いけど ねなんかその代役務めた人、ね、ちょっと寂しい気持ちにもなったりするのかななんてね思いながら撮影に参加してました。はい、まあ、どうなんでしょうね、まあ、結構ね当の本人もね面白そうにしてましたけどね。うん、あとねその次はねもうかなり最近なんですけど、初めてね博多で撮影に行ってきたんですよね。はい、でこれはね私がやった演じた役っていうのがクレジットカードでお買い物をするっていうサラリーマン役だったんですよ。でまあ撮影自体はねそんな難しくなくてね、支払いカードでみたいな感じでこうスッと差し出すみたいなね、まあ、そんな感じでね、別にねそんな難しい演技は必要なかったんですけど、手がねめっちゃアップで映るんで、手のね指の毛とかね手の甲の毛をね全部ねツルツルに剃られたんですよ。はい、でそれをやったのがね博多のねめっちゃおしゃれなねオープンカフェのね外でね こうなんかメイクさんにねこう手を一生懸命ねあの指を剃ってもらっているとね、そういうなんかシュールな光景がねなんかあのオープンカフェで行われていました。私ほとんど手しか写ってませんね、ほとんど手しか写ってないのに、なのに一応ね顔とかもねちゃんとメイクするんですよね。ねすごいですよね。なんかねもしかしたらちょっと映るかもしれないということなんでしょうけどね、はい、なんかすごい世界だななんて思いました。であとね一昨日はね私あの島原市にね大三崎駅っていうねすごい駅があるんですよ、はい、でその大三崎駅っていうねその駅で駅とあと、まあ、その上の方にある雲仙に近いところに舞茸山荘っていうねあの雲仙がすごく近くで見えるようななんかそういうね、まあ、キャンプ施設みたいなところがあってでそこでねあの CM 撮影に、ね、行ってきました。はい、それはね地元の会社さん、あこの会社さんは言っていいのかな、すいません、なんかいつになったらねその名前を出していいとかねがあるんですけど、なんかいつっていうのを聞いてなかったんでちょっとあのとりあえずやめときます。はい、あの島原のねすごい会社さんです。はい、なんかねあの製作機器のね製作機器っていうんですかね製造機器でっていうんですかね、なんか半導体を作る機械の部品を作ってる会社さんで、なんかねあの、まあ、工場内での撮影も当然あったんで工場もね見てきたんですけど、外から見たらねなんか普通のねあの小さいって言ったらあれですけど、まあ、普通よくある田舎の工場みたいな感じなんですよ。でねえここがって思ってね中に入ったらねめっちゃハイテクなねなんか製造機器がねいっぱい並んでて、そこでねあの何でしょうステンレスをねこう削り出す削るものをねこうみんなでものすごい一生懸命やってるんですよ。でなんかねこうそれを見て思ったのがね、ほらよくあるじゃないですかあの下町ロケットみたいな感じで、ね、この小さい、ね、町工場じゃないとこれが作れないんですみたいなね、なんかそういうのって結構ねあってね、まあ私もね下町ロケット見てたわけじゃないんですけど、なんかそういうのってちょっとあの憧れというかロマンみたいなのね感じてたわけなんですよ。で実際に、まあ、そこに行ったわけ でそこに行ったらどんな感じだったのかというと、なんかあの下町ロケットとかなんかね、下町なんかボブスレーとかもありましたかね、はい、ああいうのってなんかなんでしょう、なんか武骨な職人さんがね、やってるっていうね、なんかそういうね勝手なイメージがあったんですけど、なんか行ってみたらねなんか結構ね普通にね若い人たちがねなんかスマートに働いてる感じでね、まあいい意味でねすごい意外でした。はい、ああこんなねところにね、まあ、自分の地元のねすぐ近く島原市ってね私の地元のすぐ近くなんでにこんなすごい工場があったんだって、こんなねなんかハイテクを支えている工場があったんだというのをね知れてね、CM 撮影に参加できてよかったと思います。はい、よかったですね。はい、このね CM 撮影の仕事ってね、結構面白いんですよ。はい、で面白いっていうのが、まあ、どういうのかっていうと、なんかね、まあ、いろんなね役をやるとかねそういうのでもね面白いんですけど、何でしょう、結構ねその中でね私がいいなと思っているのが、地元、まあ大体地元企業なんですけど、地元企業のにあこんな企業があるのかとか、あと知ってたけどこんな感じの人がこうやって働いてるんだなとかね、あとはね、まあ、そこのね企業のね従業員さん になって演技することもあるんで、その人たちの、ね、気持ちをねちょっと体験したりもできるんですよね。なのでこの CM のお仕事ってね、なんか最初はねなんかただ面白いなと思ってね、受けて始めたものなんですけど、こうやってね地元の長崎県のいろんな会社さんのね、働く人たちのこと、その会社のすごさとかね、そういったものをねものすごく近くでね見てね、そして自分も体験できるので、CM のお仕事ってすごい楽しいななんてね、最近思っています。まあ楽しいだけじゃないんですけどね、はい、食べ物のね撮影の時とか一つの食べ物をものすごいたくさん食べたりするんでちょっと大変だったりしますけど、まあそれはそれでね面白いんで、ね、いいかななんて思ってます。はい、まあそんな感じでね、まあ、私は最近ねそうやってなんでしょう、まあいろいろ世の中が動き出したんで、まあ、ちょっぴり忙しくなってきたかなみたいな感じです。はい、でバーの方もね、おかげさまで、いろんな人が、今までの常連さんとかも戻ってきてるって感じでね、ありがたいですね。はい、もうね何だろう、3年くらい来てなかった常連さんとかね、最近ちらほら来てくれるんですよね。え嬉しいですよ、3年行ってなかったらなんかお店忘れそうじゃないですかね。え、まあ、ただねこの時期はね結構何でしょう、卒業とか人事異動とかで長崎県を離れるって人がね結構いるんで、そんな感じだとね あの常連さんの何人かはね、あのもう県外に行くんでもう来れなくなりますとか言ってね、もう来なくなっちゃうんですよ。はい、だからね、まあ嬉しいこともあり、あの寂しいこともありっていうことなんですけど、まあそう言ってね、まあ、人事異動とかでどっかに行ってしまった人もなんかものすごい久しぶりに長崎に帰ってきましたとか言って寄ってくれることもあるので、まあ、そういうのはね嬉しいですね、本当、はい、ありがたいと思います。はい、まあそんな感じで ね別れの季節でもありますよね。はい、別れの季節ね、出会いと別れ、なんかね、そういう出会いと別れをテーマにしたようなナヤラジオをやってもいいですよね。なんか結構みんな響きそうじゃないですか。だってね、これ聞いてくださってる方ね、出会いと別れみたいなね、なんかそういうのね、まあ、当然のことながら何回も経験してるでしょうし、ね、小学生とかのリスナーさんとかは、ね、ないんでしょうけど、ね、小学生のリスナーさんもいるんですよ、ね、ナヤラジオメッセージくれたりすることもあるんですけど、でもね、この大人の方だったら今までいろんな経験をしてきたと思います。はい、なんでそういうのをねやってもいいかななんて、あの今こんな風にお話しながら思ったところです。はい、というわけでね、今日もナヤラジオ始まるんですけど、はい、皆さん先週のナヤラジオ聞いてくれましたか？はい、聞いてくれた方ありがとうございます。はい、で聞いてない方はね、アーカイブ放送もあるので、ブラウザでナヤラジオで検索したら上の方に出てきます。はい、で聞いていただけるんですけど、先週のねテーマがね、質問にお答えしますというテーマでした。はい、でどんなね、内容だったかというと、皆さんからね、あの寄せていただいた質問にね、に私がまとめて答えていきますというもので、これね、あの私個人宛にね届いたね農業関係の質問が結構たくさんあるので、それをねご紹介していってたんです。で、あの番組宛にね質問が届いたらね、さすがにねすぐにねご紹介するんですけど、私個人宛にね届くものもあるので、ね、それにねお答えしてました。はい、でちなみにね、私個人宛に届くやつはね、どういうので送ってるかというと、はい、これね、ツイッターのね、あの SNS とツイッターの外部サービスだと思うんですけど、あの、なんて読むんだろう、Paying って言うんですかね。peing.net。はい、Paying。ここにね、匿名でね、質問が出せるんです。はい、でそこでね、私の名前、淵上啓樹で検索して、でそれで、送ってくれてるんだと思います。はい、本当にね、なんか、結構ね、あの頻繁に届くんで、まああのね、ペイング上ではお返ししてるんですけど、まあ、せっかくなのでね、ラジオでもご紹介したいななんて思っているところです。はい、でまあね、最近結構質問が増えてきたので、まあ、質問の、ね、やり方みたいなね、あの出し方みたいなのをね、これもう一度ねお話しようと思うんですけど、はい、今お話したペイング PEING、ドットネットから私淵上啓樹宛に送っていただいてもいいですし、あとはね、まあ、ツイッターインスタのねダイレクトメッセージから送っていただいても大丈夫です。淵上啓樹で検索したら出てきます。はい、それか、番組サイトですね、 FM イサヘア、レインボー FM のサイトからですね、番組への声はこちらというコーナーがあるので、コーナーというかね、リンクがあるので、そこから送っていただいてもどれでも大丈夫です。はい、どれでもバッチリ届きます。はい、でもちろんお店に来てから話していただいてもいいですよ。はい、そういうのも割とありますからね。はい、まあ、そんな感じでね、質問ねどんどんお寄せいただきたいと思うんですけど、はい、まあ、先週ね、ご紹介した質問というのがね、長崎の琵琶はあの存続の危機にあるんですかっていう内容ですね。はい、でまあ、それはね、存続の危機っていうほどじゃないけど、今年はかなり厳しいですよっていうね、そんなお答えをしました。はい、であとね、危険な目にあったエピソードは何ですかって、農業で危険な目にあったエピソードは何ですかっていう質問に、これはねもうありとあらゆる危険がね農業の生産の現場あるので、それをねご紹介しました。はい、あとはね、抗生剤ね、何でしょう、人間向けのね抗生剤、ね、は、飲み方をね間違えたりとかすると、あの耐性菌が増えてしまう場合があるので、 あるんですけど、農薬も同じような感じなんですかみたいな、そんな質問でした。はい、でまあそれについてはね、私、はい、あの同じ似た考えですって言ってね、はい、あのちゃんと正しく使わないと耐性菌ができる場合がありますっていうような、そんなお話をしましたね。はい、であと長崎の名産品は何ですかって言ってね、じゃがいもですかねって言って、はい、じゃがいもも美味しいですけど、あの本当にねいろいろありますよって、ビワも美味しいですし、いちごも美味しいですし、ね、柑橘類もいろいろ美味しいですし、アスパラも美味しいですみたいな、そんなお話をしたところでした。はい、はい、そういうね質問にね、まあ、ちょっとね限られた時間 でしたけどね、答えてきました。はい、という感じでね答えていったんですけど、はい、じゃあ今週のテーマ、はい、で今週のテーマね、 先週質問を、ね、に全部答えられなかったので、今週もね、皆様の質問にお答えします、後編という感じでやりたいと思います。はい、ということでね、まあ、冒頭でねちょっと時間を使ってしまったんですけど、はい、この後ね皆さんからお寄せいただいた質問に一つずつ答えていきたいと思います。はい、というわけで番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はですね先週に引き続き皆様の質問にお答えしますというテーマでねお話しています。はい、で私のところにね届く質問、まあ、結構ねいろいろあるんですけど、まあ、そんな中から、ナヤラジオらしいものをピックアップしてねお届けしたいと思います。ね本当にねいろんな質問がね来てるんですよ。なんか子育ての方針は何ですかとかね、はい、あとねなんか、なんでしょう、結婚するって決めたきっかけは何ですかとかね、まあ、そういうねのもあるんですけど、できるだけナヤラジオらしいのでピックアップしていきたいと思います。はい、じゃあ順番にいきますね。はい、では質問一つ目、はい、天才のお酒ってあるんでしょうか、お店で扱う予定はありますかっていう、はい、質問ありがとうございます。この天才のお酒、天才ってこれね、砂糖をテーマにお話した時にね天才のお話しましたよね、砂糖大根のことですね。はい、これのお酒ってあるんでしょうか、それとも作りますかって、はい、うち農家バーナーはね果実酒ね、いろんな植物を漬け込んで、農産物を漬け込んで、それをね梅酒みたいな感じで、出来上がったら飲むっていうね、まあ、そういうバーなんですけど、はい、天才はね多分しないと思うんですよ。これなんでかっていうと、これナイラジオでもね前に何回かお話したと思うんですけど、果実酒にするときって香りがないとねなかなか果実酒になりにくいんですよね。はい、で天才ってねこう甘みがあって、まあ、渋みもあってね、まあ、渋みは別にあってもなくてもいい、果実酒にはいいんですけど、甘さだけあってもねなかなかね果実酒にならないんです。はい、実際にね出来上がったのを飲んでもね、これ何のお酒みたいな感じでねなるので、なのでね天才はね今のところ使う予定がないですね。はい、なんですけど、まあ、ビーツとかそういうのをおつまみとかでなんかで出すとか、そういうのだったらあるいけるんじゃないかななんて思います。はい、まあ、そういう感じです。はい、ね、質問ありがとうございます。はい、で次の質問ですね。はい、次の質問ね、これ面白い質問ですね。はい、エルダーフラワーや月下美人やバラやみかんの花などを使った花酒、花のお酒ですね、各種ハーブを使ったハーブ酒、野菜をつけた野菜酒など作られていますか。はい、質問ありがとうございます。これねなんかすごいねたくさん答えたくなる質問です。はい、でね、まあ、これなんですけど、花酒はね今うちめっちゃいっぱいあります。はい、エルダーフラワー酒あります。はい、エルダーフラワー酒はね、皆さんエルダーフラワーって知ってますか。なんかね、香りがすごくいい、まあ、ハーブティーとかでね使われてるようなね、まあ、そんなね可愛いお花なんですけど、香りすごく良くて、でね、なんだろう、多分結構女性に人気なのかな、そんな感じがします。はい、でエルダーフラワーのねお酒あって、これはね香りが結構強いので、ロックよりもソーダ割りとかね、あとビール割りとかビアカクテルみたいにして飲むのがおすすめです。はい、で月下美人、これはね月下美人香りがすごくいいって聞いたことあるんですけど、これなかなか手に入らないので月下美人酒は今のところないです。はい、でバラ酒、はい、バラのお酒はありますし、すごい人気です。はい、でみかんの花酒、はい、みかんはねみかんの果肉か皮しか使ってないので、みかんのね花酒はね今のところ作ってないです。なんですけど、もしかしたらねみかんのね花とね葉っぱとかをね合わせて漬け込んだらね、なんか独特 のお酒になるかもしれないなっていうのは前から思ってはいました。はい、なので、まあ、気になってはいます。はい、であとね質問には書かれてないんですけど、お花のお酒はねすごくうちたくさん作ってて、エルダーフラワーやバラだけじゃなくて、今すごく人気なのが金木犀ですね、金木犀酒、あとはね、ラベンダーとかね、はい、あとカモミールとかね、まあ、そのあたりが結構人気です。はい、なのでね、はい、質問いただいた花酒、はい、たくさんあります。 花酒、花酒ですね、花酒、はい、あります。はい、でね、次の質問というかね、続いて各種ハーブを使ったハーブ酒はありますか。はい、ハーブ酒はね、ハーブティーでねいろいろ合わせ技でね、ミックスハーブでやってます。はい、でもうまさにねハーブティーみたいな香りがします。はい、で単品ではねあんまりハーブではやってないんですけど、ハーブとは違うんですけど、青じそとか赤じそとかね、 あと、まあ、パクチーもか、はい、とかそういうのはね、あの今まで、ね、作ったことありますし、青じそとかはめっちゃ人気です、はい、なのでハーブ酒に結構、ね、質問していただいたのに似てるんじゃないかななんて思います。はい、で、野菜をつけた野菜酒など作られてますかって、はい、ありがとうございます。野菜酒は本当にたくさんあります。はい、まあ、うちで一番人気なのが椎茸酒なんですけど、まあ、だけじゃなくてセロリにごぼうにトマトに、あとなんだ、あの生姜に、あとパプリカ、はい、これも本当にたくさんあります。はい、なのでね、もう果実酒ね、もう私もう好きでものすごいたくさん作ってるので、こういう質問が来たらね、それだけで一つの番組は終わってしまうんじゃないかぐらいな感じです。はい、なのでたくさんね、お話したいんですけど、このぐらいにしておきます。はい、で次の質問が、農業的なのだったらこれですね。はい、開拓地に処理場を作ってイノシシを飼って生ハム作ったりしますかというね、これね、これもいい質問ですね。面白い質問です。はい、これすっごいやりたいんですよ。はい、でやりたいというのは、あのうちの私イノシシを捕まえる資格は持ってないんですよ。免許持ってないんですけど、開拓地の近くにイノシシをね取る人たちがいるんですよね。で罠を仕掛けて、ね、イノシシを取ってくるんですけど、あの開拓じゃない、処理場がないので、なのでそのイノシシのお肉ね、私たち食べられないんですよ。はい、もったいないじゃないですか。食べたいですよね。はい、なのでね、処理場で、ね、作りたいっていう気持ちはものすごいあるんですけど、ね、いろいろな面でねちょっとハードルが高いので、やりたいけどまだまだ後回しという感じです。はい、でそう、イノシシの害はね本当に厄介で、ナイラジオでも本当ねしょっちゅうお話してるんですけど、害ではあるんですけど、あれねただただ捨てられていくっていうのはね本当悲しいですもんね。ね、いただいた命はねせめて食べたいところです。はい、うん、なのでイノシシ肉 を食べられるというかね、こう出荷できるようなところを作りたいなという気持ちはありはします。はい、ただあの本業の、ね、本業というか、あの元々のその開拓でね、果樹を育てるっていうね、それがまだあのできてないので、まあ、それの次ぐらいになるのかななんて思ってます。はい、でね、まあ、ソーセージとか作りたいですね。はい、まあ、質問には生ハム作ったりしますかって言って、この生ハムが作れるかどうかちょっとわからないですけどね、私生ハム大好きなんですけど、ね、イノシジビエとかで生ハムがそもそもいけるのかどうかちょっとわからないです。はい、まあね、なんか多分こう何らかの処理をするんでね、危険じゃないのかもしれないですけど ね、あったら食べてみたいですね。はい、イノシシの生ハムね、あったら食べてみたいですけどね、あの勝手にね作るとあのジビエ肉って非常に危険なので、なのでね、あの勝手にはなかなかできないです。はい、それがね、先週お話したカラスの生肉を食べるのやめましょうねみたいなね、そういうね、今ここだけで聞いたら何を言ってるんだ淵上はって思うかもしれないですけど、あったんですよ。もうこれもつい最近なんですけど、ね、東京新聞の記事でカラスのねジビエ肉って言ってカラスをこう捕まえてさばいて、でそれのね、あのカラスの肉の刺身を食べるっていうね、なんかそういうのをね東京新聞ね、なんかすごくねこういいものっていうような感じでね紹介してたんですけど、あのねこれ本当ね危険なんでね、あのジビエ肉のね生食は本当にね、やめてください。はい、ね、ね、私もね、結構ね、まあ、いろんな、ね、お肉、ね、レアで食べるの大好きですけど、でも ね、うん、ねジビエはやばいと思います。はい、なので、まあ、イノシシを、ね、の処理場を作ったとしても、ね、絶対安全、絶対安全ってことないか、はい、リスクが限りなく低くなるような、提供の仕方だけしようかななんて思ってます。はい、まあ、私ね食の安全っていうのを結構ガチで勉強してるんですよ。ガチって言ったらなんかもっと専門家の人いますけど、はい、どんな風に勉強してるかというと、内閣府の、ね、食品安全委員会っていうののモニターに入って、で、ね、資料を読んだりとか、あと、まあ、意見交換たまにあるんですけど、そういうのをね、見て参考にしたりとか、そういうのをやりながらやってるんですね。はい、で、まあ、私飲食店やってるんで、食の安全って本当にね非常に大事なんですけど、やっぱねリスクの評価っていうのはねなかなか人間できないもので、なのでね、結構ね手洗いとかね、ああいうなんか地味なね食品安全に関わるところ、手洗いをしっかりしますとか、まな板をよく洗いますとか、洗浄器具をちゃんと清潔に保ちますとかね、そういうね本当にね非常にね地味なところがね大事なんで、そこをねずっとね完璧にするっていうのはね実は結構難しいことでもあるんですよ。はい、で、まあ、だから適当にやってますってわけでは全然ないんですけど、なんでね、まあ、そういうね、食の安全っていうのをね非常に大事なので、ね、守っていきたいと思います。 はい。でまあそんな中でね、結構よく言われるのがね、食の安全、食の安全って言ったら、農業だったら遺伝子組み換えとか危険なんじゃないんですかとか あとなんか危険な農薬が使われているんじゃないんですかとか、そういうの言われたりするんですけど、まあそれもね、例えば農薬とかね、が残留農薬で残りまくりとかだったら良くないですけど、そういうね使い方してる農家っていうのはね、まあ、基本的にいないんで、でなのでまあやっぱりね、私たちが気をつけるって言ったら手洗いとかね、手の消毒をしっかりするとかね、冷蔵庫の食材をしっかり保管するとかね、まあ、そういうのが一番食の安全につながることです。でもねこれね結構喜んでくれないんですよ。食の安全に興味があります、農薬は大丈夫なんですかとか言ってくる人に、農薬はねそんなね、スーパーで買う分にそんな気にしなくていいですよ、それよりもね手洗いとかね、そういう自分でできることをねやりましょうねとか言うと、なんかね面白くなさそうな顔するんですけど、そんなね食品安全ですね、そんななんかこうそんな面白いもんじゃなくてね、食品が流通して、加工されて、でそれが保管されて、そしてそれがお口に入るまででの間のリスクをできるだけ減らしていきましょうねっていうね、まあ、そういうお話なので、面白くはないかもしれませんけど、すいませんね、面白さ求め始めたらね、安全性をねおろそかになってしまったら大変なんで、はい、まあ、そういう感じなんでね、参考になりましたでしょうか、はい、何が参考になったのかっていうね感じなんですけど、はい、まあそんな感じです。はい、まあそんな感じでね、まあいろんなね、メッセージ来てるんですけど、まだ紹介できるかな、はい、まだねたくさんあるんでね、今日はね紹介できるのなかなかね全部は紹介できないんですよ。はい、またちょこちょここういう機会を作ってからねご紹介していきたいと思います。はい、でね次の質問ねこれにしようと思います。はい、長崎のご当地ヒーローデジマードさんとお仕事されることはありますか。はい、質問ありがとうございます。皆さん知ってますか、長崎のねご当地ヒーローってデジマードっていうねヒーローがいるんですよ。はい、私会ったことないんですけどね、実はね仕事の関係で、ね、デジマードさんお店に来たことがあるんですよ。はいね、ご当地ヒーローデジマードってね かっこいいですよ。ジャオドリのね竜みたいなねをモチーフにしたこう緑のボディのヒーローなんですね。結構ね ご当地ヒーローってあちこちいますもんね、それの長崎バージョンねできたんです。はい、でちなみにねこの質問もらった時ねデジマードさんと会ったことなかった、まあ今も会ったことはないんですけど、なんで仕事する機会はないと思いますみたいな感じで言ってたんですけど、もしかしたらね結構ねデジマードさんね、私共通のお友達が結構いるので、もしかしたらなんかでコラボするかもしれませんね。どうしましょうかね、ラジオに出てもらいましょうかね。ねでもラジオに出てもらってもデジマードさんってトークいけるのかな。はいね、ヒーローのコスプレというかね、ヒーローに変身した後の見た目がねわからないので、ラジオなかなか難しいですよね。ねお店に来てもらいましょうかね。はい、いろいろ考えたいと思います。はい、というわけでね質問ね本当にたくさんあったんですけど、ちょっとこのぐらいにしておこうかなと思います。はい、ね、何週も連続でね質問にお答えしてたらナヤラジオね面白くないかもしれないんで、はい、こうやってたまにねメリハリみたいな感じでこういう会をね作っていきたいと思います。はい、なのでね質問ある方ねぜひメッセージお願いします。はい、質問していただけたりするとね地味に嬉しいです。はいね、ナヤラジオではね、農業関係の話をねしますけど、それ以外も全然 OK です、大歓迎です。はい、というわけで、はい、ぜひ質問お寄せください。はい、FM イサハヤレインボー FM のサイトからも送れます。はい、というわけでね、今日は、あなたの質問にお答えしますというテーマで お話してきましたがいかがでしたでしょうか。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。Con tanto cuento y con tu chalina color.